様、こんばんは。教育牧師の小山英二です。いつも私たちのために、またバングラディッシュの貧しい子どもたちのための施設ホームオブピースのためお祈りに覚えてくださり感謝いたします。バングラディッシュも国書でホームオブピースのチャペルがしばらく使用できない状態でありました。でも皆様のご支援によって今回天井を修理する工事を始めることができたことを感謝いたします。大川先生や美智子先生をはじめ教会の皆様に夫婦ともども様々なご配慮をしていただき感謝しております。さて、今日はピリピ書研究の8回目となります。聖霊大学の基本を改めて確認したいと思います。それは聖書を読むこと、祈ること、神の声に耳を傾けること、何よりも聖霊様が本当の教師ですので、今晩もご一緒に後に続いてお願いしたいと思います。 Welcome Holy Spirit。 アメン。前回はキリストのためにただ彼を信じることだけでなく彼のために苦しむことをも賜っているという世界を学びました。今回も使徒パウロのキリスト理解に関して共に学んでいきたいと思います。今日の箇所はキリスト賛歌、カルメンクリスティと呼ばれる有名な箇所であります。新約聖書の309ページ下の段、ピリピ人への手紙の第2章の5節以下をご覧ください。新約聖書の309ページの下の段になります。ピリピ人への手紙第2章5節からお読みいたします。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさい。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それはイエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のものなどあらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌がイエス・キリストは主であると告白して栄光を父なる神に帰するためである。アメン。聖書信仰と賛美は切り離すことはできません。それは旧約聖書の詩編を見れば明らかであります。イエス様が育ったユダヤ社会ではまさに詩編を祈祷書のように祈り歌ったと考えられます。初代教会も賛美を声に出して歌っていたと思われます。実際コロサイ人への手紙の3章にこのように記されております。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに宿らせなさい。そして知恵を尽くして互いに教え、また訓戒し、詩と賛美と霊の歌とによって感謝して心から神を褒めたたえなさい。またエピソ人への手紙の5章にもこのように記されております。詩と賛美と霊の歌とを持って語り合い、主に向かって心から賛美の歌を歌いなさい。初代教会が詩編だけでなく自分たちで新しい賛美を作って歌っていたということは新約聖書を読むとわかります。例えばテモテへの手紙の第2、2章11節以下は初期の賛美歌であったと言われます。テモテへの手紙の第2章の11節以下にこのように書いてあります。もし私たちが彼と共に死んだなら、また彼と共に生きるであろう。もし耐え忍ぶなら、彼と共に支配者となるであろう。もし彼を否むなら、彼も私たちを否むであろう。たとえ私たちは不真実であっても、彼は常に真実である。彼は自分を偽ることができないのである。どんなメロディーがつけられていたんでしょうか。 想像するだけでもワクワクすると思います。今日のこのピリピ人への手紙2章6節から11節も初期の賛美歌の一つと考えられております。キリストの生涯を描いた詩なのでキリスト賛歌、カルメンクリスティと呼ばれております。このキリスト賛歌はパウロの創作ではないと主張する学者がいますが、私は作者がパウロであったとしても面白いのではないかなと思うんです。いずれにせよ初代教会では知られた賛美歌だったのだと思われます。パウロがこの賛美歌を引用した理由は直前の5節を見ると明確であります。5節にこのように書いてあります。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさい。要するにピリピの教会の中で仲違いしていたので同じ思い、同じ思考、同じ姿勢を持ってほしいと言っているわけであります。その姿勢とはキリストイエスの姿勢ということでこの賛美歌が用いられているわけであります。具体的にはまず6節から8節で自己中心でない姿勢が挙げられております。それから9節から11節でその姿勢のゆえに父なる神がキリストを高く引き上げられたということが語られております。今日はこの2つのポイントをご一緒に見ていきたいと思います。もう一度6節から8節をお読みします。キリストは神の形であられたが神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。2つのポイントがあります。1つ目のポイントはキリストは神として人間となるために己を虚しゅうしてしもべの形を取られたということであります。2つ目のポイントはキリストは人間として死に至るまで従順であることを通して己を低くされたということであります。6節にこのように記されております。キリストは神の形であられたが神と等しくあることを固守すべきこととは思わず。ゴードン・フィー教授はこの箇所をこんなふうにまとめております。キリストは神の子として潜在し、彼の子としての身分は完全に、そして同等に父なる神と共に神、ディバインであると。要するにイエス・キリストは神になったんではなくて最初からおられ、最初から神であるということであります。神の形であられたという意味は神として存在していたということであります。神のご性質そのものであったということであります。聖書の神様は父なる神、子なる神キリスト、聖霊の三位一体なる神であります。子なる神イエス・キリストは人としてこの地上に生まれる前から神として存在していたんだということであります。イエス・キリストは神になったのではなく、初めから神なんです。そしてイエス・キリストは神と等しくあることを固守すべきこととは思わずとあります。この箇所を直訳するならば、神と等しい存在であることに固執せずとなります。このシーンを理解するためにはコリント人への手紙の第2、8章9節を理解する必要があると思います。8章9節にこのように書いてあります。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っている。すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられた。それはあなた方が彼の貧しさによって 富むものになるためである。すなわち子なる神イエス・キリストは人としてこの地上に生まれる前から神として存在しておられ、神として富んでおられたということであります。神として栄光輝く御座におられたということであります。リビングバイブルではその偉大な力と栄光を捨ててと訳しておりますように、イエス様は偉大な力と栄光を持っておられたんです。しかしイエス様は己を虚しゅうしてしもべの形をとり人間の姿になられたと書いてあります。己を虚しゅうしてというのは神であることをやめて人となったという意味ではありません。神であられることには変わりありません。完全に神であられたと同時に完全に人となられたということであります。神としての特権、権利を主張せず、完全な人として神の救いの計画に完全に従われて十字架にかかり死んでくださったということであります。しもべの形をとりとありますが、しもべの形として有名なのは旧約聖書イザヤ書53章の苦難のしもべであります。苦難のしもべの姿はこれであります。彼は私たちの背きのために差し貫かれ、私たちの過ちのために打ち砕かれた。彼が受けた懲らしめによって私たちに平安が与えられ、彼が受けた打ち傷によって私たちは癒された。つまりしもべの形をとりというのは、私たちの罪のために十字架で死なれ、私たちに平安を与えられたというこの苦難のしもべの姿を取られたということであります。苦難のしもべの姿、それは神様の自己犠牲の愛が表されております。神はその独り子をお与えになったほどによう私たちを愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びないで永遠の命を得るためである。使徒パウロがですからここで言いたかったことは、この神様の自己犠牲の愛を模範とするようにということであります。直前のこのピリピ人の手紙の第2章1節から5節にはこのように記されております。そこであなた方にキリストによる勧め、愛の励まし、御霊の交わり、熱愛と憐れみとがいくらかでもあるなら、どうか同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ一つ思いになって、私の喜びを満たしてほしい。何事も遠和心や虚栄からするのでなく、へりくだった心を持って互いに人を自分より優れたものとしなさい。おのおの自分のことばかりでなく、他人のことも考えなさい。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさい。今の世界ほどこのメッセージが必要な時代はないと思います。昨年新聞にドイツの次期首相最有力候補という人のコメントが掲載されていました。この人がどういう人物か分かりませんが、首相にもなりませんでしたが、首相に就いた場合の最優先事項として次のように言っていたという記事があったんです。こういうふうに書いてあったんです。まず言い争いをやめる政府を作る。残念ながら世界は自己主張と言い争いばかりになってしまって、すさんでしまっているわけです。今必要なことはイエス・キリストの態度を見習うことではないでしょうか。神様の自己犠牲の愛を模範とし、どんな自己中心もやめる。自分のことだけではなく他の人のことも顧みる。それが 今日のこの箇所のメッセージであります。ただしこの神様の自己犠牲の愛の姿を模範として生きていくためには聖霊様の力が必要であります。神様の自己犠牲の愛の姿を模範として生きていくということは簡単なことではありません。聖霊様の助けなくしては到底無理であります。ですから聖霊様を求める必要があります。後に続いてお願いします。ウェルカムホーリースピリット。アメン。9節から11節をご覧ください。その姿勢のゆえに父なる神がキリストを高く引き上げられたということが語られます。9節をご覧ください。それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それはイエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のものなどあらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌がイエス・キリストは主であると告白して栄光を父なる神に帰するためである。6節から8節まではキリストが主語でしたが、この9節から11節では神が主語になってキリストが目的語となっております。使徒パウロがこの神という単語を使う場合、それは多くの場合三位一体の父なる神のことを指しております。この箇所ではですから父なる神様がイニシアチブを取られて行動されているわけです。高く引き上げと訳されたこの動詞は実は新約聖書でここだけに使われている単語であります。引き上げるという動詞にさらにハイパーがついてるんです。最高に引き上げられた、すべてのものの上に置かれたということであります。ただ命を回復したという話ではなく、父なる神様が子なる神キリストを最高の権威の場に引き上げられたということであります。そしてすべての名に勝る名を彼に賜ったと言います。古代における名前というのは個人を特定するという意味だけでなく、その人の個性を表すものでもありました。イエス様に与えられた名前、それはすべての名に勝る名であります。それは11節にも書いてありますように主キュリオスであります。この主キュリオスという名前はヘブル語の聖書をギリシャ語に翻訳するときに聖書の神様の名前ヤハウェの訳語として使用された単語なんです。ですからこの主キュリオスというのは文字通りすべての名に勝る名なんです。どうして父なる神様はキリストを高く引き上げすべての名に勝る名を与えられたのか。それはイエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のものなどあらゆるものが膝をかがめるためであります。膝をかがめるという意味は忠誠を誓うことを意味します。権威を認識し服従することを意味します。この箇所はキリストの十字架の死と復活と昇天によってキリストはすべてのものが服従する主となられたということであります。この箇所のイエスの御名によってという意味はこのイエスという御名にすべての膝がかがめられるという意味であります。イエスという名前がここで使用されているのは歴史上存在したナザレのイエスであるということが強調されているからであります。このお方こそ人となられた神、ご自分を無にしてしもべの形をとり人間と同じものになられたお方です。私たちのためにあの十字架にかかり死なれたお方であります。このお方を父なる神は高く引き上げられすべての名に勝る名を与えられました。 要するにイエス・キリストは私たちの礼拝の対象であるということであります。そして11節、またあらゆる舌がイエス・キリストは主であると告白して栄光を父なる神に帰するためである。神様が望んでおられること、それは全ての人がイエス・キリストの統治を認めることであります。イエス・キリストの権威は父なる神の権威から来ております。父なる神が子なる神キリストを高く引き上げられました。父なる神が子なる神キリストに全ての名に勝る名を与えられました。ですから全ての舌がイエス・キリストは主であると告白するとき、父なる神様に栄光が着せられるわけであります。使徒ペテロは言いました。だからイスラエルの前科はこのことをしかと知っておくがよい。あなた方が十字架につけたこのイエスを神は主またキリストとしてお立てになったのである。父なる神様がイエス・キリストを礼拝の対象としてお立てになったんだと。ですから私たちはイエス様の御名を褒めたたえます。イエス様の御名を高く掲げます。イエス様の御名によって祈ります。そして一人でも多くの人がイエス・キリストは主であると告白することができるようにイエス様のことを伝えます。先週の木曜日、フォーカス・オン・ザ・ファミリーのドブソン博士が天に召されました。私自身アメリカ留学時代によくドブソン博士のラジオ番組を聞いていました。ある人が He knows everything、 彼は何でも知ってると言ってましたが、どんな質問にも答える、そういう博士でありました。彼は児童心理学者として家族のこと、夫婦関係、子育てについて多くの本を書きました。日本語にも訳されました。私もよく読みました。コロラドスプリングスにあるフォーカス・オン・ザ・ファミリーの施設に行ってドブソン博士と直接お会いする機会もありました。先週、伝道者のグレッグ・ローリーがドブソン博士にインタビューをしている動画を見ました。グレッグ・ローリーがもし人生の最後に何かを語れるとしたら何を語りますかとドブソン博士に尋ねていました。ドブソン博士の答えはこれであります。私は聖書のテーマを語りたいです。それはあなたの子供たちをキリストのために勝ち取ることです。今世界中で2033年までに全ての人に福音をという運動がなされております。この働きの中心的な役割を担っているのが元サドルバック教会の主任牧師だったリック・ウォーレン先生であります。先日リック・ウォーレン先生がこんなことを書いておられるのを読みました。リック・ウォーレン先生がこんなことを書いていたんです。約55年前、私がしたある出来事についてお話ししたいと思います。山の中のキャンプで私は部屋で膝をつきシンプルな祈りを捧げました。その祈りは次のようなものでした。神様、もし神様が存在するなら私はあなたを受け入れます。もしあなたが存在するならその存在を知りたいのです。そしてイエス様、もしあなたが私の人生を変えられるなら、もし私により良い人生を与えてくれるなら、もし私の人生に目的があるならその目的を知りたいのです。だから神様、もしあなたが本物なら私にとって本物であることを示してください。何が起こったか分かりますか？何も起こりませんでした。明るい光は降り注ぎませんでした。天使は部屋に入ってきませんでした。私はハレルヤコーラスを聞きませんでした。何も起こりませんでした。 体に震えはありませんでした。鳥肌も立ちませんでした。感情的になりませんでした。ただ普通でした。しかしそれが私の人生の転機でした。なぜならついに私は神様の存在の可能性に開かれたからです。そして私は神様に対して偏見を抱かなくなりました。真実を知りたかったんです。たとえそれが不都合であっても、それが私の人生の転機でした。それは感情とは無関係でした。単純で論理的で理性的決断でした。もし神様がいるなら、神様を見逃したくありません。もし神様が私の人生に計画を持っているなら、絶対にそれを逃したくありません。神様に対して心を閉ざし、偏見を抱く代わりに可能性を受け入れるようになりました。私たちは劇的な証を好む傾向があると思います。しかし神様がこれほど大きく用いられているこのリクオーレン先生は、こんなシンプルな祈りから始まったんだというんです。何も感じないかもしれません。しかし神様に祈りを捧げるならば、何かが変わります。なぜなら神様は私たちの祈りを用いられるお方だからであります。先ほど証しがありました、学生会と同じ時期に青年会のキャンプがありまして、妻と私は青年会のキャンプに参加させていただきました。少し写真が写りますが、今回青年会の夏のキャンプは松原湖で行われました。この松原湖に行く途中に野辺山というところがあります。私の人生を変えたのは、実はこの野辺山にあった YMCA で持たれたミクタムミュージックセミナーというキャンプでありました。今からもう40年近く前の話になってしまいますが、15歳の夏、私はこのミクタムミュージックセミナーというキャンプで賛美の中に住まわれるイエス様に出会いました。私はイエス様に祈り、私の人生は変えられました。その後順風満帆というわけではありませんが、聖霊様は確かに私の人生を栄光から栄光へと変え続けてくださっています。私はイエス様を信じて本当に良かったと思っております。天国に行けるという話だけでももちろん十分でありますが、日々イエス様と共に歩めるということを本当に感謝しております。自分の力だけではどうすることもできないことがあります。イエス様はでも失敗だらけの私たちを見放すことも見捨てることもありません。ですから私の願い祈りは、一人でも多くの人が全ての名に勝るなイエス・キリストを信じ受け入れてくださることであります。何とかして全ての名に勝るなイエス・キリストを全ての人に伝えたいんです。いかがでしょうか。あらゆる舌がイエス・キリストで、イエス・キリストは主であると告白して栄光を父なる神に帰するために、全ての人にイエス・キリストの福音を語っていくことができるように共に祈っていこうではないでしょうか。イエス・キリストは今生きておられます。私たちの祈りを聞いてくださいます。ウェルカムホーリースピリット祈ります。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。イエス様はあなたが私たちのために栄光の御座を離れて、ご自分を虚しくし、しもべとなって人となってくださり、 私たちのためにあの十字架にかかり死に葬られよみがえられたことを感謝します。どうかあらゆる舌がイエス・キリストは主であると告白して栄光を父なる神に帰することができますように。どうか聖霊様、私たちを用いてください。この教会を用いてください。すべての人にイエス・キリストを伝えることができるように、どうか私たちを、この教会を用いてください。生ける神、主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。